トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。さて、4月も後半になってきましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？ねえ、ちょっとだいぶ、まあ、花粉が落ち着いた人もいらっしゃれば、一年中花粉の人もいたりとか、あと、こう、そうですね、杉だけじゃなくて、ヒノキだったりとか、ブタクサだったりとか、こう、夏のね、花粉、稲だったりとかっていうのも流行ってるので、本当にね、一年中花粉はあるのでね、本当にね、気をつけていただきたいなと思っています。ここ最近、実は、ちょっと私、五円玉の、こう、運気アップみたいなのにちょっとハマってまして、それをちょっとやるようになってから、なんだろう。まあ、無駄な出費がなくなったりとか、あと臨時収入が入ったりとか、まあ、そんなにもちろん大きい金額じゃないにしても、ちょっとずつこう入ってきたりとかしたので、なんか、皆さんもね、こう、自分に合う、その引き寄せじゃないんですけど、ちょっとね、五円玉でできるっていうのは嬉しいなと思ったので、ちょっとね、そちらもね、後でお伝えしたいなと思っています。ね、皆さんでも五円玉って言ったら、なんかこう、使い道としては、まあ、コンビニとかでこう、釣り銭の中に入ってるっていう氷山の一角みたいな形に使われる方もいれば、もちろんご縁がありますようにって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、本当にね、五円玉っていうだけあって、まあ、一円をね、笑う者には一円に泣くっていうことわざもあるぐらいなので、本当に五円玉も同じような形でね、さらに大切にね、扱ってあげることで、だんだん変わってきたりとかするので、ぜひね、あとで私のおすすめとかもね、ちょっと入れながら、お伝えできたらいいなと思っています。でも本当にね、ただの五円玉、されど五円玉っていう感じなんですけどね。なので、お伝えしたいと思います。なので、今日のラインナップなんですけども、五円玉で運気が上がるについてちょっとお伝えしたいなと思っています。そして後半は、金運にいい日と悪い日、そしてアドバイス。そして、ドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今日はね、五円玉についてちょっとね、運気が上がる理由と実践、そして本当の意味をね、お伝えしたいなと思っています。五円玉で運気が上がるっていうのは皆さん聞いたことがあるかと思うんですけども、これってただの縁起担ぎだけだと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、実は心理学、行動経済学、風水的、環境設定が全部絡んでいるっていうのを知ってましたか？私もね、ちょっとそんなにすごいんだって調べているうちに思ったんですけど、例えば五円玉でなんで運が動くのかとか、ど どう使うと現実が変わってくるのかっていうのって多分ね、なかなかこう調べないとわからなかったりとか、まあ知ってる方はいらっしゃるかと思うんですけど、ね、やっぱ中にはその知らないっていう方の方が多いのかなと思ったので、ちょっと今日はお伝えしたいなと思っています。あの仕組みから解説していくと、五円玉っていうのは運が動くトリガー。結論から言うと、五円玉はお金を増やす魔法ではなくて、行動で意識を変えるスイッチになるそうです。で、その前に五円玉は使用する前に、塩水などでね、浄化をして、きれいに洗ってから、運気アップすると、さらに運気アップにつながるので、忘れずにやってもらいたいなと思っています。で、このスイッチなんですけど、例えば、お財布に五円玉を入れるっていうのは多分皆さん、常に入っている方もいらっしゃると思うので、ただ単にこういうお財布に入れてるだけじゃなくって、お金を意識する回数増えるようになります。あと磨く、大切に扱う感覚が生まれてきます。あと願い事を込める、脳がその目標を優先的に探し始めると言われています。意外と願い事とか何でもそうなんですけど、実は脳をごまかすっていうのも一つの手であって、それをですね、うまく使っていくと運気アップにつながっていきます。これが脳科学と言われていて、RAS、毛細体験活、体活っていう風に言われて、脳の結局動きですね。働きとか動きになっているので、本当に脳をね、使ってごまかしていきましょう。そして、運気を探す脳に変わっていきます。なので、結果が変わる。例えば、五円玉の三つの象徴って皆さん知ってますか？一つ目が五円、人、仕事、チャンス。二つ目が穴、見通し、流れ、詰まれの解消。三つ目、デザイン、稲、水、歯車。これは労働、生産、循環という風になっています。なので、この五円玉の中に、もう本当にすべて運気アップが入ってるんですね。で、この五円玉がお金は回る構造そのものを象徴しています。で、本当の意味っていうのもちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけど、差別化ポイントではないんですけど、ただの羅列だけではなくって全部理由付きになっています。例えば、お財布に入れる。お財布に入れると金運が上がる理由、それはお金に対する態度が変わるから。人は雑に扱うものを失います。逆に丁寧に扱うものは増えます。なので五円玉を特別扱いすると、お財布全体の扱いが変わって、結果無駄遣いが減ったり、溜まったり、使い方が上手くなる。あと浄化ですね。これはスピリチュアルっぽく見えるけど、本質は実は浄化イコールリセット。人間は区切りを作ると行動が変わる。例えば月始め、新年、誕生日、これも同じ原理になってます。なのでリセットっていう意味ですね。塩で清めたりとか月光浴をしたりっていうのもいいと思います。今から流れを変えると脳に認識をさせる。なので実際に出費が変わったり判断が変わる。あと持ち歩き系、これはシンプルに直接認識の強さに変わります。スマホに入れると効果が高い理由。そう、1日100回ぐらい多分触ったりとかすると思うんですよね。なのでそれと一緒に五円玉も触るといいと思います。なのでお金の意識を強制的に刷り込む。結果、衝動買いが減る。稼ぐ意識が上がる。あと、願掛け。これは引き寄せの本質になるんですけど、曖昧な願い事には使わないようにしてほしいなと思っていて、例えばお金が欲しいではなくって、もっとリアルな感じで、例えば月5万円増えたら、 増やすとか、臨時収入を作るとか、副収入を得るとか、そういう形でですね、ただ単にお金が欲しいっていうのだけではなくて、もっと具体化すると、返ってきます。例えば、五円玉、きれいにした、浄化した五円玉に握りしめて、毎月5万円が増えますようにって、こう、毎日、お願い事をするじゃないんですけど、毎日言っていくと、どんどん、脳が方法を探し始めたりするそうです。あと、風水的な形なんですけど、これは環境心理学と言って、玄関に置くといいって言われます。これはなんで玄関にいいかっていうと、人は玄関を見るたびに運を意識する。南に置くといい。これは金運と意味がつながっていて、西側イコール金運っていう風になっているので、風水的には、なので西側に置くといいですよっていう話なんですけど、実はですね、下駄箱の上に、その浄化した五円玉を3枚赤い紐に結んで、その前に塩、粗塩を置いて、あとお米、生米を一緒に、三つの白いお皿に乗せてあげて、手前にお米とお塩の、その後ろに五円玉を置いてあげると、家中の金運が上がると言われています。なのでですね、玄関に、五円玉をね、用意して置いてあげるのもいいかなと思っています。これは、持たせることで行動が変わるというふうになります。で、行動、連動。ここが一番重要になってくるんですけど、本当にこれをやらないと意味がない。もったいないなと思うので、五円玉だけ持っていても人生は変わらないので、使う前に願い事をする。良い日に使う。人にあげる。これをやるとお金の使い方が変わってきます。で、お金は使い方で人生が変わると言われています。で、ここからは習慣と再現性。例えば満月、新月には浄化をしてあげて、なおかつ月光浴をね、五円玉にもしてあげてください。これは定期的に見直すという意味もあって、成功する人は必ずやってるそうです。あと、振り返り、改善、再スタート。これもですね、やっぱりこう、見直しっていうのが必要になるので、ぜひやってみてくださいね。そして、五円玉はそれを儀式化してくれるツールの一つにもなっています。実際に起こる変化としては、五円玉を使い続けると起きる変化っていうのは、無駄遣いが減る。お金の流れが見える。チャンスに気づく。人との縁が増える。収入の選択権が増える。つまり、金運、収入だけではないってことですよね。例えば、人がつないでくれたり、情報があったり、タイミングっていうのも絡んできます。なので、全部含めて金運になるので、どれ一つがやっぱり欠けても、うまくいかないので、これはやっぱり人が情報を持ってきてタイミングっていう風になってくるので、ぜひね、一番大事なことだと思って、覚えといてくださいね。五円玉は本当にきっかけであって、主役ではないです。主役はあなた自身です。意識、行動、選択。五円玉は、それを整えるための装備、設備。もし今お金の流れが止まっていると感じているなら、まずは一枚。五円玉を少しだけ特別に扱ってみてください。そこから流れは変わってくると思います。なので、その五円玉をすごく大切に扱って、まずね、浄化して、綺麗にして、握りしめて願い事を毎日言ってみてください。ちょっと毎日言うのは大変っていうのだったら思い出した時に言ってみてください。それがこう習慣づいてくると、ちょっとずつ変わってくるかなと思ってます。あと、玄関にね、置くのもすごく、簡単だと思うので、ただ、五円玉は直置きしないでくださいね。運気が逃げてしまうので、できるだけ、器、それもガラスだったりとか、陶器とかって、プラスチックとか、そういうセラミックとかはやめてください。できるだけ、器に置いてあげて、目の前にお塩を置いてあげると、運気が上がります。 ね、あと本当にね、五円玉で人生が変わる人って本当に、行動した人だけなんですよね。何もしないで、やっぱり運気は回らないので、運気って動くって書きますよね。なので、行動することがすごく大切になってきます。鍵になってきます。試してみて、運気アップしたら、ぜひ、コメントでいただけたら嬉しいなと思っています。本当にね、いろんなやり方があって、何をやったらいいんだろうっていうのもたくさんあると思うんですけど、できるだけ、そうだな、五円玉をきれいに扱ってあげて、それで、お財布の中にね、さっとありがとうって言って、私は戻してあげてます。やっぱりそれだけでも全然変わってくるので、なので、五円玉を、玄関に置いたり、お財布の中に入れたり、あとは枕の下にですね、五円玉を引いて寝るっていうんですかね。そうするとやっぱりこう運気が上がるって言われているので、私は枕の下にも五円玉を置いてます。で、たまにこう五円玉もね、洗ってあげて浄化してあげてください。それをね、習慣づけてもらえたら、一つずつ運がないな。とかお金がないなっていう気持ちから解放されてくるんじゃないかなと思っています。以上、五円玉で運気アップについてお伝えしました。続いて、五円玉の王道だったりインパクトだったりとか、あとストーリー性とか親しみやすい感じのこともちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけど、王道はスピーチュアル系、引き込み型っていうんですかね。皆さんのお財布の中に五円玉っていうのは多分入ってると思うんですけど、ね、ただの小銭だと思っている人がすごく多い中、その一枚は実はすごくご縁を引き寄せる特別な意味があると言われています。本当に不思議で奥深い五円玉になっているので、ぜひね、その絵柄とかもね、きちんと見て、意味を知るとすごく面白いと思います。そしてインパクト重視。五円玉を持つだけで運が変わるっていうのはちょっと私も実感しているのでね、ぜひぜひ試してほしいなと思う一つなんですけど、たった五円。でもその裏側にはご縁、金運、神様まで関係していると言われています。本当にね、この不思議な五円玉をね、本当に丁寧に扱ってほしいなと思っています。あとストーリー性なんですけど、これは本当に成功者の方の話でもあるんですけど、たった一枚の五円玉で人生が変わったというふうに言われています。偶然のようでどこか必然、ご縁をつなぐ不思議な力を持つ五円玉。本当にね、その真実というかですね、その扱い方によって本当にストーリー性にもなるし、本当に運気が変わったりとか、すごくこう考え方が変わったりってするので、自分のね、ストーリーをね、五円玉で作ってもらえたらいいなと思っています。あと、本当にね、こうコンビニのお釣りでもらう五円玉だけっていう感覚ではなくって、なんとなくお財布に入れっぱなしっていう風にするのではなくって、でやっぱりちゃんと五円玉の意味を知ってきちんと浄化してこう大切に大切に扱ってもらえたら、すごく五円玉も金運を運んでくれる風になってるので、ぜひね、そちらも行動してもらいたいなと思っています。そしてですね、あと和風だったり神秘的、あと世界観重視っていうか、古くから日本ではご縁はやっぱり目に見えない宝だとすごく言われてきました。その象徴とも言えるのが五円玉。穴の開いたその形には運を通す意味があるとも言われています。本当にね、不思議なご縁だと思います。いろんな意味でね、この放送を聞いてくれてる方もご縁だし、五円玉もご縁だし、本当にいろんなご縁が重なってのご縁だと思うので、そのご縁をね、ご縁に隠された絵柄を、やっぱりこう神秘的だったり、やっぱりこう世界観だったりとか、本当に作られた意味っていうのもすごく大切だと思うので、ぜひね、これを皆さん再確認していただきたいなと思っているので、ぜひぜひ試してみてください。以上、五円玉についてインパクト、 スピーチュアル、王道、あとストーリー性、あと親しみやすい、そんな感じのことをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2026年5月1日から5月15日の金運にいい日と悪い日、そしてアドバイス、そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。2026年の5月1日から5月15日なんですけど、全体的には楽しんで使ったお金が新しいチャンスを連れてくるくれるという運気になってます。連休中は死に金、浪費ではなく生き金、投資、体験を意識するといいと思います。ケチケチしすぎてよりも納得して支払う姿勢が5月の運気にもつながると思います。逆に予算を決めないダラダラ消費、連休明けの衝動にの無気力、なんとなくで選ぶ高い買い物、この3つは運気の波を下げてしまうので気をつけてください。運気がいい日、動く、楽しむ、種をまく。5月4日月曜日祝日、一粒万倍日、成長拡大の日、新しい趣味や学びへの投資、レジャーでの特別な体験にお金を使う、未来に向けた小さな貯金開始、ゴールデンウィークの楽しい記憶が未来の活力、運気に化ける日。5月7日の木曜日、一粒万倍日、虎の日、ダブル吉月。これはですね、仕事の道具など新調するとか、滞っていた支払いの完了をするとかですね、そういう風に向けるといいと思います。あと高額な買い物の決断、 PC だったりとか家電などを買うのにも向いてる日になってます。最強の、循環日、出した分が大きな結果が戻ってくると言われています。5月10日の日曜日、一粒万倍日、連休明けの仕切り直し。仕事の企画案、SNS の発信、新しい収入源のシミュレーション、人へのプレゼント、母の日などですね。あと小さな気遣いが大きな信用、お金に変わると言われている日になります。5月12日の火曜日、財運引き寄せの日、身の日、お財布の整理、カードの見直し、臨時収入の整理、ゴールデンウィークの残金を貯金へ、宝くじだったりとか投資信託のチェック、蛇、身が財を守り増やす流れを作る日。逆に金運が下がりやすい日、衝動、疲れ注意。5月5日の火曜日、祝日、不正準備、レジャー先でのトラブルや勢いだけの高額出費に注意。5月11日の月曜日、連休明けの判断ミス、重要な契約や大きな振り込みは慎重に。5月13日の水曜日、不正準備、ネットショッピングでの似たようなものの買い増しは注意。具体的な対策としては、5月1日ゴールデンウィークの予算を決める。これはいくら使うかではなくて、何に価値を感じて支払うかを決めるといいと思います。あと軸がある消費は、金運を逃してません。5月7日は最強にブロックフェッショナルをな、プロフェッショナルな投資をおすすめします。仕事の効率を上げるもの、自分の価値を高めるものにお金を使うのもいいですね。あと虎の日と一粒万倍日の相乗効果を狙いましょう。5月10日感謝のお裾分け、自分のためだけではなく誰かのために少しだけお金を使う。金運は人の喜びを経由して戻ってきます。 そして5月の前半、ワクワクのエネルギーと連動しています。高いな、もったいないなと思いながら払うのではなくって、これを手に入れることでもっと頑張れると思えるものにしっかりとお金を託してください。迷ったらそれは後半の自分の笑顔にするかと問いかけて、この15日間で気づいたワクワクの種が夏以降のあなたに想像以上の実りをもたらしてくれますように。以上、金運にいい日とアドバイスをお伝えしました。続いてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。今回はですね、35番のアゼライト、目覚め。アゼライトの竜はあなたの魂を活性させます。必要な人間関係、不満足な収入、満たされない仕事などはあなたの魂が活性することにより一気に解決に向かいます。高い波動による変容はまるで儀式のように行われるので、あなたにも多少の痛みがあるかもしれません。避けてきた問題が浮き彫りになるかもしれませんし、想像外のことが起こるかもしれません。ただそれはあなたの現実が大きく変化しているからこその痛みだと信頼してください。魂は人間にもたらされた奇跡の宝物です。魂が活性すれば万事うまくいくのです。今からあなたは魂が目覚め、望むものがすべて手に入ることができます。あなたのステージが今バージョンアップする時を迎えています。キーワード、蘇生、許し、怒り、すべてのチャクラを活性化、前進。私の魂は活性している。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今日はですね、五円玉についてお伝えしたんですけども、皆さんにこう興味が持ってもらえたものってありましたかね？よかったら試してみてくださいね。本当に手軽にできることなので、ちょっとずつ継続するのがいいかなと思っています。そしてですね、私なんですが、ワンセブンライブの方で深夜3時から4時半ぐらいの間にですね、生配信をしております。よかったらネットラジオを経由して遊びに来ていただけると嬉しいなと思っているので、ぜひね、フォローして遊びに来てください。そしてインスタグラムと、TikTok の方でもですね、イラストだったりとか言霊の方をですね、随時アップしているので、よかったらこちらの方もフォローしていただけると嬉しいなと思っています。アカウントはトタノンで検索していただけると出るかと思うので、こちらの方をぜひフォローしてください。本当にね、皆さんと一緒にこうこれからもどんどん成長していきたいなと思っているので、引き続きよろしくお願いします。番組では 皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、in リアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。